ブル書11章の8節、10節、13節を、拝読いたします。11章の8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた。これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。10節、彼は固い信仰の基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。以上でございます。
まあ、過ぎ去った土曜日、2人の若い人々は、まあ、妙田で結婚しました。まあ、道川良一郎兄弟と大高久美子姉妹でした。2人は、まあ、結婚指輪のために聖書の一番最後の御言葉を選んだのです。まあ、イエス様の呼びかけです。なわち、見よ、私はすぐ来る、それから答えとしての主イエスを来てください。まあ、結婚するとき非常に素晴らしい言葉じゃないかと思うんです。まあ、うちの言葉、子供は前にいつもイエス様やっぱり早く来てもらいたいけど、その前に結婚したいまあ、どういう結婚した二人はおそらく、まあ、自分の結婚だってもっと大切なのはやっぱり主の祭典じゃないかなと思いました。けども結婚した二人はまだ注文がある。何ですか？自分の結婚式の時、主について話してもらいたいと頼まれたんです。まだ驚きました。なかなか素晴らしいなのではないかと思ったのです。主の再臨の待ち望むことこそがキリスト者にとって最も大切なのではないかと思います。この間も一緒に読みましたヨハネ第一の手紙の中で、ヨハネは次のように書いたのです。ヨハネ第一の手紙の3章428ページになります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。原稿を見ると確信していますとなっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清く現れるように自分を清くします。もしキリストは明日来るとはっきり分かれば、おそらく誰もああそうかと思わないと思う。ある人は本当に嬉しい、他の人はいやちょっと困っちゃったと思うに違いない。ヨハネはキリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清く上がるように自分を清くすると書いたのであります。清めに対する真剣な思いを持つことこそが要求されている。それからイエス様を待ち望む生活とは言うまでもなく、責任ある生活であります。私たち一人一人は誰でも他の人々に対して責任を持っています。まあ、現代人の考え方とは大体違う。私は私、他人は他人、他人はいくら悩んでもそれは自分の問題ではないと考えていますけど、この考え方とはもちろん間違っています。自分自分自分のことだけ考える人は不幸になります。孤独になります。 他人のために祈るようになれば、心配するようになれば、自分で大いに祝福されるようになります。まあ、イエス様を待ち望んでいる者は機会を十分に生かして用いています。また待ち望んでいる人々は自分のことを忘れ、まず第一にイエス様のこと、悩んでいる人々のことを思うようになります。待ち望むこととは本当に大切です。一度イエス様を信じ受け入れた人は皆例外なくイエス様の再臨を信じています。この世のための唯一の逃れ道であるからです。ある人々は今苦しい、大変ですけど、まあ5、6年先に多分大丈夫でしょうと考えます。ありえません。よくなる可能性はない。今苦労している人は2、3年後でもっともっと苦労するようになるでしょう。今悩んでいる人々は2、3年後でもっと悩むようになります。イエス様に頼れなければ、相変わらず自分の力に頼って頑張れば、イエス様の再臨こそが全てです。結局前向き動きましょう。まあ、先週私たちはこの、まあ、イスラエルの首都であるエルサレムについて少し、まあ、考え始めました。まあ、要約すると、まあ、イスラエル全国、特にエルサレムという町は偉大なる過去を持つものです。そして今や困難な時代に迎えて敵対関係に苦しんでいる。けど神の御言葉の予言によると、新しく素晴らしい将来を迎えるようになります。上辺だけを見ると少しずつ良くなるらしい。昨日一昨日でしたかね、イスラエルとヨルダンは、まあ、ちょっと、まあ、話し合った結果としても、ちょっとおそらく何年前から話し合ってるでしょうけども、まあ、結論を出したんです。まあ、今度、まあ、大使を、まあ、使わしましょう。結局、まあ、仲良くしましょうということです。けども、今までの歴史を見ると、これは単なる失敗にすぎません。仲良くなる可能性がない。上辺だけです。例えば、アラファとイスラエルは仲良くなることとはありえません。まあ、イエス様に出会って改心すれば違う。けどそうでなければありえないことです。ですから、いわゆる平和とは本当の平和ではない。結局アラファトははっきり言っているのです。エルサレムは自分のものにしないともう満足できない。結局エルサレムは自分のものにします。ユダヤ人は一人の殺さイスラエル、エルサレムのために戦います。死ぬまで。エルサレムとは本当に変わった町です。まあ、この間2、3箇所をエルサレムについて読みました。詩編の作者はエルサレムとは糸高方の聖なる住まい、神の都であると言ったのです。また高根の麗しさ、全地の喜び、大王の都とあります。まあ、創世記の中でエルサレムとはその時エルサレムではなくシャレムと呼ばれていた町でした。まあ、シャレムとは平和の町であります。またネヘミヤ記からちょっと見てみましょうか。ネヘミヤ記の中でエルサレムの大切さも各色されています。759ページです。759ページ、ネヘミヤ記の11章の一節です。11章の一節、民の司たちはエルサレムに住んでいたが、
他のためは口を引いて中の内から一人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、後の九人の他の町々に住まわせたとあります。まあ、ここでエルサレムは聖なる都と書かれています。普通の町ではない。またエレミヤ記の3章、ちょっと後になりますが、1141ページです。エレミヤ記3章の中7節を見ると、エルサレムとは、まあ、主のミザと呼ばれている町です。3章の中7節、その時エルサレムは主のミザと呼ばれ、万国の民はこのミザ、主の名のあるエルサレムに集められ、二度と彼らは悪い、固くな心のままに歩むことはない。とあります。もちろんそれは将来実現される予言です。エレミア愛歌、1240ページですけど、1240ページ、エレミア愛歌の2章の中5節です。道行く人は皆、あなたに向かって手を打ち鳴らし、エルサレムの娘をあざけて頭を振り、これが美の極みに、極みと言われた町、全地の喜びの町であったのかという。それからダニエル書の9章の中でもエルサレムについて次のように書かれています。1345ページです。ダニエル書9章の中6節、主よ、あなたのすべての正義の御業によってどうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から治めてください。私たちの民と私たちの先祖たちの悪のために、エルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのものの訴訟となっているからです。まあ、ここでエルサレムは主のものと呼ばれています。あなたの町エルサレム。もう一箇所、サカリア書の8章1425ページです。サカリア書8章3節、主はこう仰せられる、私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。まあ、エルサレムはここでやっぱり真実の町と呼ばれています。まあ、ベルリンについて、東京について、ニューヨークについて言えない言葉です。まあ、こういう名前はエルサレムが決して普通の町ではない。主なる神と密接な関係があることを示しています。まあ、そのような都を心から待ち望んでいた、おそらく最初の人はアブラハムだったなのではないかと考えられます。ですが、前にヒブル書の箇所をデンさんは読んできてくださったのです、ね、ヒブル書中一章七節、彼はアブラハムは固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。アブラハムの唯一の願い、彼の心からの憧れは主によって建てられ、そして主の御心の現れである、まあ、そのような都でした。その場合に私たちも主ご自身が建てられ、主の御心にふさわしい誠の教会を覚えるでしょう。イエス様ははっきりマタイ伝16章18節に、私は 私の